企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4486、東証グロース上場、ユナイト&グロー代表取締役社長須田喜一郎さんにお越しいただいています。須田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ユナイト&グローは東京都千代田区神田駿河台 JR 御茶ノ水駅すぐ近くに本社があります。中堅中小企業向けに IT 人材と知識を提供するシェアード IT エンジニアリング事業を展開、 IT 部門を自前で持ちにくい企業の課題をプロのチームが支援するという独自モデルが特徴です。では須田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
創業して今21年目なんですけれども、中堅中小企業様専門に、当社の正社員であるスタッフ300数十名が、分散しまして、それぞれの企業様にある、情報システム部門ですね、最近はコーポレート IT などと呼ばれるんですが、その仕事を業務支援するということで、コンサルタントからオペレーターまで様々な特徴を持つ社員がお客様先に出向いてご支援をすると、こういう事業をやっております。
ありがとうございます。事業のお話、後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは須田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では須田さん、生年月日を教えてください。
1966年5月14日です。
現在おいくつでしょうか。
ということで、もうすぐ還暦ということで、はい、本日現在は59歳でございます。
子供の頃ご自身で振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
スポーツはサッカーをやりつつ、科学的なこととか歴史的なこととか、そういったことを勉強するのも大好きな子供だったと思います。
その後須田さんはジャーナリスト志望で早稲田大学をご進学されたんですよね。
当時は非常に優れた報道番組がたくさんあったり、自分自身は普通の子供だったですけれども、ニュースに触れる中で NHK の、特集番組のプロデューサーになるか、はい、新聞記者で論説を書くか、そういうことをやりたいなと思うようになりまして、早稲田大学の文学部を受けたっていうような流れだったですね。
ただその後、そのマスコミ、メディアの方には進まれなかったんですよね。
父親が中小企業の経営をしてたということもあって、次第にですね、その会社を引き継がなければいけないのか、それとも会社に入って、ジャーナリズムの世界とか映像の世界に進むのか、揺れ動きながら、実際は大学がですね、あまり面白くなかったと。意外と就職志向の生徒さんが多くて、文学部ですからもうどこにも就職するつもりのない人が大勢集まってるのかなと思いましたらですね、そうでもなかったということで勝手に退学しちゃいましたね。
そして起業を志すようになったきっかけは何だったのでしょうか。
父の会社はその後も続いていたんですけれども、万が一のことがあったら手伝わないとまずいなと、そのためには修行をしておこうということで、さまざまな企業様で修行をさせていただいた感じです。
その中で今の事業を思いつかれた形になるんでしょうか。
最後の修行は自分で創業することだと思って、30歳の時に、アウトソーシングの会社を創業いたしまして、8年間波に揉まれてる間にですね、父の方が会社を自ら売却して引退してしまったんですね。それで自分で自由に道を選択できるということに気づいて、創業したのが現在の会社です。
その中小企業を支えたいという思いというのは、お父様の影響もおありだったりするんでしょうか。
それがまあ一つ のきっかけですね。でもう一つは前に経営をしていた会社でアウトソーシングの会社ですから大企業様が主要なお客様でIT のサポートをですね手掛けていたんですけれども、新規事業として中小企業の IT サポートっていうテーマがこれ大事だなということで私も発案者の一人として2年間ぐらいやっていたんですけれども、これあまりにも難しくてですね、大手企業様は仕事がある程度分解整理できるんですけれども、中小企業様ですとありとあらゆるテーマがもういっぺんに来てですね、それを一人の人間で裁かなければいけないということで、まあ誰が言ってもうまくいかず、まあ金額的にも難しいということで全く儲からなかったということで、2年経って、まあ、これは撤退しようと、大手企業のお客さん向けに取り組もうということでゼロにしたんですよね、はい、それが一つの反省で、中小企業向けをやるから先に辞めるねと、まあ、一種言い訳でもあるんですけど、他のスタッフがついてこないようにっていうことで、そんなメッセージを送って辞めたところ、結局そのメッセージがそのまま次の道になってしまったと。極めて強いニーズがあるけれども、まあ、誰もやっていないし誰もできないということを自ら体験しましたんで、こんなに難しいし絶対やらない方がいいって知ってんのは自分だなというのがきっかけでございます。
ありがとうございます。さて須田さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では須田さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの須田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社の主力事業である、まあ、中小企業を支えるこのシェアードエンジニアリング、どういう形でこの中堅中小企業をサポートされるんでしょうか。
はじめはですね、フリーランスの技術に明るい人たちを集めて、はいはいはいはい、この人たちをうまくデパッチしてですね、うんうん、お役立ちしようと、それをまあ全国化しようみたいな事業プランでスタートしました、はいはい、ところがですね、うん、実際にこれはお客様をサポートしてみないとわからないなということで、うん、10社20社30社と、うんうん、いくらでもいいからとにかくやらせてくださいと実験をしていった結果、私たちの場合にはもうフリーランスとかやめようと、すべて正社員で雇用して、うんうん、全ての雇用リスクを私たちが引き受けた上で、うん、お客様先に出向いていって、うん、製品を売ったりしない、うんうん、ソフトも売らない、何もソリューションを持ち込まない、うんうん、人間だけが出かけていって、労働力とその体験から通じて得られた知恵ですね、うんうんうん、これを提供するという形式に最終的に行き着きました。
これがやはり御社の強みになっていったということですか。
そうですね、人間だけソリューションなし、うん、一切の販売をしないっていうやり方は、うんうんうん、まあ、他社さんはあまりなさっておりませんので、
大体は何か売りたいから手伝いをしてるっていう回数が多いですよね。
まあ、そうですね、うん、創業した当時やはり大手の、うん、まあ、今でいうところの SaaS、うんうん、であるとか、うんうん、クラウドサービス、うん、あるいはインフラの販売を、うん、まあ、手掛けて、うん、まあ、先に上場した企業様もたくさん、うん、出ましたけれども、うん、まあ、私どもは人間と知恵だけで勝負するんだと、うんうん、まあ、いうふうに逆に差別化をしていった、こともありましたね。
でやはり中堅中小企業っていうのはこの IT 人材を採用定着非常に難しいということなんですけど、はい、御社のこのサービスっていうのは非常に問題解決できてるってことですか。
そうですね、中堅中小企業様具体的には、うんうん、まあ、50名以上1000名未満ぐらいの、うんうんうん、成長企業様、はい、IT 投資も非常に積極的な企業様がお客様なんですけれども、うんうん、まあ、こういったところで、うん、プロダクトを開発する IT エンジニアは当然必要ですから採用しますし、はい、まあ、そこで差別化をしてるわけですけど、うんうん、もうコーポレートっていうですね、うんうん、会社の中の、経営の管理、はいはい、事業の管理をするための IT に明るい方というのは、はいはい、実はなかなか採用ができないんですね。
なんか両方知ってないとダメな気がしますよね、
う
ん、
そうですね、
会社の内容のこともよく知ってないといけないし、うん、IT の知識これもないといけない、うん、そんなのなかなかいないですよね。
そうですね、まあ、いらっしゃったとしても、うん、まあ、自分自身の修行のために転職してしまうと、
確かに、
まあ、いうこともございますし、うんうん、特定の企業様の IT を真剣に、うんうん、まあ、やってもですね、うん、大掛かりなその基幹システムの入れ替えだとかは、うんうん、まあ、5、6年に1回ぐらいしかありませんし、 広範な知識があれば、より大きく役に立てるんですけど、そのためには転職ってなってしまうわけなんですね。
なるほど。
ここをですね、私どものスタッフでうまく補って、事業そのものに詳しいコーポレートの方はお客様先の社員。さまざまな企業様の IT の活用実例を知っているコーポレート IT は私どもの社員。これを組み合わせて、組織化しませんかっていうご提案をします。
この組み合わせによって向こうの会社のことはよく知ってるけど IT 知識がない方、でも御社の場合は IT 知識で他社でいろんな事例を知ってる方、これが組み合わせることによってチームになる。で、御社の場合も一人が行くわけじゃなくていろんなことを知ってる人たち御社の中にいるから、それをうまくチームで提供するということですか。
そうですね。従業員さんが例えば300人ぐらいいたときに、コーポレート IT の方何人か、数人しかいらっしゃらないんですね。ところがIT は非常に、カバー範囲が広いですから、本当は7人とか10人とかそれぞれの分野で必要となります。ではじゃあ10人雇えるのかというと難しいということで、私どもの社員が、シェアード社員という実は商品名なんですけれども、私はじゃあ月30時間この会社に行きます、月40時間はあっちの会社に行きます、というふうに私たちの時間を、分身の術みたいな感じで分けてですね、3社4社掛け持ちをして、この企業様にはこのジャンルの人間がこのくらい、こっちのジャンルの人間はこのくらいというのを私どもで設計してうまく隙間を埋めていくっていうことをやってます、
逆に御社としてはエンジニアをすべて正社員として雇用しているっていうことが非常にユニークだと思うんですけど、この仕組みを取ることによってどんな強みとか効果出てくるんですか。
なぜフリーランスではうまくいかなかったかというと、お客様のセキュリティにものすごく深く触れてしまうんですね。
そうですよね、
どちらかといえば社員様は事業を伸ばしたいから、そんなことやらなくていいだろうと、いうような姿勢もありなんですけれども、私どもがダメですと、
セキュリティこれまずいですよと、
どういうリスクがあるかっていうのをきちっと見える化して、それを守っていく、またお客様の中には社員様には先に開示できない作業内容もあるんですね。M&A の準備とか IPO の準備だとか様々ございますので、ここも口の堅い私どもの社員がしっかり入ってですね、必要な部分でご支援をすると、これはやはり正社員の体制でないとできない、またセキュリティ の現在の状況っていうのを、よく分かってないとできないということで、ここが一つの強みになってます。
なるほど。そうか、50名から1000名の成長企業となると上場しようとする企業も当然その中に入っているということですよね。
そうですね。半分以上が上場企業か、または上場しようとしている企業様、あとはですね、上場企業様の大きな会社の子会社様だったりしますので、情報管理であるとかセキュリティの設定、リスクマネジメント、この辺が非常に重要で、ここに私どものスタッフがだいぶ入ってます。
御社の場合この会員企業数が年々増えているということなんですけど、御社の場合営業担当者がいないのに新規案件が増えていく、これなんでどこにこの新規案件取ってくるんですか。
これ初めのきっかけはですね、リーマンショックの時に非常に私たちも厳しくなって営業部隊を解散したんですね。
もともと営業部隊いたんですね。
そうですね、でもう全員でお客様先に行くしかないよねっていう、決定をしたのがきっかけだったんですけれども、結果ですね、現場で実際にサービスを行うコンサルタントでもエンジニアでもインフラの人間でもですね、自分たちも営業だということで、全従業員が営業マン化しておりますので、お困りの企業様があったら時間の空いてる人間がすぐ出かけていって、自らが自らを売り込む。また、自分の力ではうまくいかないなという場合は別の、
なんとかさんだったらできるっていう、そうですね、社内の人だから知ってるわけですよね、
そうですね。ここから社名がですね、ユナイト&グローっていうふうになったんですけれども、つながりと成長っていうのをカタカナにしたんですが、お互いがつながりあって、誰がどんな分野で得意で、どんな経験を持っていて、どんな性質性格なのかっていうのを互いに把握してですね、で、自らがアレンジをするという、組織になってます。
そうか、営業マンじゃなくて、もともとエンジニア同士だから、誰さんはこれが得意、この人はこれが得意、こういうことを一緒に仕事して見てるから知ってるということですよね。
おっしゃる通りですね。非常に仕事 に前向きな、
あ、はいはい、
まあ、あの正直な明るい人材の集団になるんですが、
う
ん
う
ん、
なるほど、
これはあのコーポレート IT って分野ですがですね、うんうんうん、非常に、面白いことが起こります、うんうん、普通あの社内で担当してますと、うん、次から次に仕事が降ってきたら、うん、だんだんとかムスッとしてきちゃうっていうか、うん、
まあまあまあまあまあ、ま
あ、うん、あ、もうそこまで全部はできないよと、うんうんうんうん、まあいうのか受け身の姿勢になってしまいますから、うんうんうん、コーポレート IT エンジニアには話しかけにくいとか、
うん、
なるんですけど、私どものスタッフは全く逆の姿勢で、うん、もう積極的に、うん、もし仕事がたくさん増えたらば、うん、あの他の仲間をまた募って人間増やしていきますので、
うん、
そういうあの雰囲気の、社風が最終的にですね、うん、あの営業活動をせずともお客様が自然に増えていくという感じになっております。
なるほど、まあ、今後 M&A とか事業展開どんな領域強化していきたいと考えているんでしょうか。
はい、まあ、基本的にはオーガニックに成長していく、うん、まあ、路線でですね、
うん、
自らがしっかりと素晴らしいコーポレートエンジニアの候補者ないし経験者を採用し、長期で育成していく、まあ、信用が重要ですので、うん、これがあの原則なんですけれども、うん、特定の専門分野に、長けた企業様がありまして、うん、まあ、共にやっていくとさらに互いに伸びるねという、会社がありましたらぜひ M&A をしたいということで、うん、あのいろいろサーチをしております。
御社の今後の成長戦略を改めて教えていただきたいんですが、
人間中心の会社であり続ける、うん、それから中堅中小企業様成長企業様を支える会社であり続けるということで、うん、まあ、あの一見非常に面倒な、うん、あの仕事内容ですが、うん、あの人間の集団をしっかりと大きく成長させて、うん、日本の経済のですね、うん、もう基盤となっている、うん、まあ、中小企業の領域でしっかりお役に立ちたいと考えております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが、
造語なんですけど、はい、競争成長といたしました、
はいはい、
あの競争っていうのはあの共に作るということで競争ですね、成長はあのグローするってことですけど、まあ、会社名がユナイト&グローですので、これを四字熟語にすると競争成長だなと、まあ、いうことでですね、これを目指していきたいと考えております。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード4486東証グロース上場ユナイト&グロー代表取締役社長須田喜一郎さんでした。須田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入運用管理クラウドサービスからデータ消去適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはユナイト&グロー代表取締役社長須田喜一郎さんでした。そして須田さんの選ばれました四字熟語は競争成長でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。